高山俊吉気分青信号。
こんにちは、車の話をこのところ続けておりますが、今週も車の話です。常磐道で煽り運転が起きたぞと、この報道で去年テレビは非常に話題に しました、水戸地方裁判所でこれから改めて裁判が行われる常磐道煽り運転のお話をしたいと思います。少し前に第1回の公判がありました。8月の末にその第2回の公判があり、第3回の公判期日が判決の言い渡しになるというふうに見られています。被告人は被害者の走行車線の前に車を斜めに止めて降りてきて、そして、被害者の体を掴んで暴力行為に及んだ。で、この被告人は実は他でもいろいろ似たような犯罪を犯していたということが、それも分かって、それでそれらの事件全体がまとめて水戸地裁で裁かれるということになって裁判が始まっています。8月の末の後半では検察官が被告人の刑事責任を論ずる、これ論告求刑と言いますけれど、それが行われ、また弁護人が弁護人としての意見を言う、これを弁論と言いますが、弁論が行われる。これでこの裁判の審理は終わって、次回の公判で判決が言い渡されると、大体そういうことになっているようです。裁かれる事件の内容というのは、今お話をしたこの車を被害者の走行車両の前に止めて、無理に止めさせたということ、そしてその機会に障害を負わせたということで、これが傷害と強要罪に問われています。傷害というのは最高刑が15年、強要罪というのは最高刑3年ですけれども、その2つの犯罪で刑事責任が問われるほかに、同じやはり去年のこの常磐道の事件が8月でしたが、それよりも前に7月に愛知県の岡崎市の新東名で、やはり相手方の車の前に入り込むというような、そういう行動を取ったということが強要罪に問われ、また同じその時期に静岡県の浜松市の東名高速でやはり同様の行動に及んだということで、3つの事件が起訴されていたということです。で、これに対する被告人の言葉は、この認否という言葉で私たちの世界では言うのですけれども、被告人が認めたか認めなかったかと、そういうことですね、認否と言いますが、全て起訴状の通りですと、間違っていることはないということを言った上で、その自分は嫌がらせを受けたというふうに考えていたけれども、よくよく考えると嫌がらせを受けていなかったと、自分の思い込みだったと、そういう言い方をしたり、同じようなことをされたら嫌な気持ちがするということを分かってもらうつもりであったと、なかなか微妙な表現ですけれども、思い込みの考え違いの嫌がらせの煽りだったというようでもあり、また被害者としての反応が激しすぎたと言って ているようでもあり、もう一つこの意味合いというんでしょうか、どういうことを思い、どういうことを言いたいと考えているのかが分かりにくい認否だったという気がしますけれども、しかし、自分の行動が多くの人を恐怖の中に巻き込んだということは申し訳ないというような言い方をしたと言われています。煽り運転のドライバーが自分は実はその相手から嫌な思いをさせられたので反撃したのだと、反発したのだ、抗議したのだ、そういう言い方をする例というのは非常に多いのですね。本当にそうである場合ももちろんないとは言えないと思いますが、そういうふうに思い込んでものを言うという、そういう気質の人であるかもしれないということで、分かりません。事実はどうなのかということは、これは結構認定が容易ではないですね。ただ印象的に言うと、あれだけ激しい言葉を発して被害者の車の中に自分の身を乗り入れるようにしてまで暴力行為に及んだ人がここまでの反省の言を漏らすのかという、その何て言いましょうか、ズレ感っていうんでしょうかね、それもかなり印象的です。煽り行為に及ぶ人というのは、その反応、人から受けた刺激に対する反応がかなりこう極端になる、もともとの性格からすると案外気の小さな、気の弱い人であるかもしれない。だけれどもそういう人が行動に及ぶときにはこれだけ過激な行動を大胆にやることもあるのだということになるとすると、そのことがまた恐怖でもありますね。車を運転する人が車を運転するときに性格が変わることがあるというようなことを時々耳にしますが、またそしてそういうふうに言われると、なるほど、そういうこともあるかもしれないなと思い当たるところもないこともありません。あります。その問題とは少し違うのかもしれませんが、人の反応というものが非常に常軌を逸する対応になるということがあるとなると、そういう人たちが二度と煽り運転をしないということをこの確保するというんでしょうか、それを実現するための方策というのはどういうことなのだろうかということを考えさせられます。一発免停でもう二度と与えなきゃいいんだという議論もありますが、それが最善の策なのかどうかというところも考える必要があるだろうし、また免許を与えるその教習の過程、あるいはそこを受けるもっと前の段階の車を運転するということをどういうふうに捉えるかっていう、そういう広い意味の上層教育という点での、つまり広い意味での教育の過程というか、そういうものも私は大事なのではないかというような気もします。実際に道路というのは、公道というのは、車が高い速度を出して移動しているというある意味危険な場面ですから、そこにとんでもないことが起きてしまうと、それは最悪であります。危険な場所をみんなが安全を守りながら共有し合っている、使い合っているというような精神で車社会が維持されているのでなければ、車というツールはとんでもない危険をこの世に導き込んでしまった、導入してしまったということにもなります。そういう考え方、そういう見方で、話をまとめたくはない、そういう見方でこの車問題というものを結びたくないと私は思います。非常に便利で非常に楽しい有意義なツールがある危険を持ちながら登場した、 その危険を極小化するために人は知恵をどこまでこの絞り出せるかということが、まあ、実は問われている。それにきちんと答えられなければ私たちは車を持つ資格がない、そういう気が私はします。交通安全ということは実は車社会に向き合う私たちの基本のところで、一番根本のところで、これで良いのかという反省を迫っているのだろうというふうに思います。厳しく処罰されるということに法律が方向を決めて、現にそういう方向に向かって進みつつあるわけですけれども、私たちの答えというのはそう単純に出してしまってはいけないという気が強くします。皆さんどのようにお考えになるでしょうか。今日はここまでにしましょう。